時刻は12時31分を回りました。今日は12月の21日第3火曜日でございますので、教えてなみち先生、そのお悩み心理学でまるっと解決でございます。スタジオには心理カウンセラーの吉田なみ先生をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。いよいよ今年ラストということになりましたね。早いですね。
早いですね。
忙しいですか。
まあいろいろまた新しい企画もあり、このラジオね今回21回目なんですよ、
うん、あ、もうそんなにも
ありますか。そうなんですよ。
まあでも心理学でいろいろ皆さんのお悩みを
解決できたかな、
ね、
解決して、
もうなんか悩みって人それぞれ違いますからね。
本当ですよね、はい、大きい悩みも小さい悩みもね、
はい、うん、だからまあいろんな皆さんのお悩みに寄り添いながら、
そうですね、
ちょっと今日も聞いていこうかなと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、今日はですね、
はい、
あのテーマにもなっているんですが、
はい、
あの私これ頑張ったでっていうことを皆さんにちょっといろいろ教えてよということで、ふわりみきおさんは、
はい、
SNS 自分なりに頑張ってやってみましたって、
うん、あ、いいです ね、
ね、うん、やっぱりこうやって自分なりにっていうのが大事ですよね。
そうですね、自分なりにっていうのはすごく大事だと思います。いろいろねやっていく中で、
うんうん、
今度は工夫っていうのがあるし、
うんうん、
人からねどう見られているかとか、人がどう感じるかってことをかん、ね、考えていくっていうのは、
うん、
思いやりの気持ちにもつながっていくので、
うん、
SNS ってね、あの1000回やると何かが見えるって言われてるんですよ。
1000回ってなんかちょっと山が高いような気もするけど、
そうですね、ブログでも1000回書くともう自分のものになるって言われているので、
はいはい、
ぜひ1000回以上はね目指していただきたいなと思います、
ね、ゆっくりでもいいからね。
そうですよね。
で今日の、まあ、テーマなんですが、
はい、
まあ、これもリスナーの方からちょっとお悩みをいただいたんですけれども、うんうん、自分自身をステップアップさせたいと、う
ん、はい、
でもこう次のステージに、
はい、
もう何すればいいのかちょっともう分からんと、
はい、
でやりたいようなでも何をすればいいのか、
うん、
もやもやするんですって、うんうん、
はいはい、
でそんな時のなんか対処法みたいなんてあるんですかということでいただきましたので、
はいはい、
ちょっとこれをナミさんに解決していただければと思うんですが。
そうですね、なんとか
ありますか。
はい、頑張ってお話ししていきますね、
はい、
逆に若子さんは次のステージに向けて何か考えていたり、うん、取り組んでいたりしていることはありますか。
はい、いやそれはもうもっともっと喋りが上手くなりたいっていうのはもちろんあるとして、私はあのその洋裁とかこう自分で何かを作るっていうのすごい好きでしょ、う
んうん、はいはい、
で今まではこう自分のためだけに作っていたのを、
うんうんうん、
次はこう皆さんに手に取っていただくっていう、うん、
あ、なるほど、
そういうちょっとこう販売というかそのステージに行きたいなと思ってます、
はいはい、いいですね。
はい、
はい、あのさっき の、 あの体型をカバーする、
そうそう
ちょっと、ね、めっちゃ聞いてたんですけどぜひそれもね作っていただいてね、
ね、
はい、
はい、
お願いしたいなと思います、
はい
はい、ではですね、
うん、
次のステージというと、まあ、どんな時かなって考えたんですが、うん、
はいはい、
人間にはいくつかステージがあると思います。あの人生のステージと言われるものなんですが、うん、
はいはい、
多分最初が18歳頃、
うん、
親から自立した時じゃないかなっていうふうに思います。ちょうど大学へ行くとかね、はい、うん、ここ多分成人のステージっていうところで、
まあ、キリがいいというか、
そうです ね、
ね、大人になったんだっていう、はい、
そうなんですよ ね、
ね、気持ちにもなりますもんね、
はい、多分18から20歳ぐらいの間に、うんうん、この辺りはね住むところも別になり、そして変わります、
はい、
あの精神的にというよりはあの環境が先に来ます、う
ん、はい、
一人暮らしとかね、それから結婚とかね、うん、そういった感じでね、環境が先に来ますので、はい、その環境を味わいながら心を整えていく感じかなというふうに、まあ、心を合わせていくような、うん、そんな感じかなと思います、はいはい、そしてですね、結婚のステージまではベクトルが上に、矢印がね上に向いているんですが、うんうん、新しく取り入れることが多くてね、うん、まあ、なんとなく上り坂っていうイメージに対して、うん、成熟期からは下り坂のイメージになりますね。
うん、
私は整理収納アドバイザーのお仕事もしているんですが、
はい、
物もね、前半は取り入れる悩みが多くてね、うんうん、あれが欲しいとかあれが必要とかね、この必要なもんどんどんどんどん入ってくるもの、
はい、
子供の服だってどんどんどんどん入ってくるじゃないですか、
入ってくる、
ね、年齢が進むにつれてね、
うんうんうん、
たくさんなものを、取り入れる悩みが多くて、はい、でそれをどうやって収納するかっていう悩みが多いんですが、後半はね、どうやったら手放せるか、
あ、そうか、必要じゃないのにちょっと置いときたいみたいな、
そうなんですよね、はい、でやっぱ今までのね、生きてきた人生をなんかなくしてしまうような、うん、否定してしまうような、捨ててしまったらね、
はい、
うん、そんな感じがして、なかなか捨てられないっていうのはあるんですよね、はい、こういったお悩みが多いんですが、うん、そして今回のお悩みは多分この成熟期のステージの話かなと思うので、
はい、
そのお話をしていきますね、
はい、
成熟期はですね、先ほどもお話ししたように下り坂がやってきます。そして以前ラジオでもね、お話ししたようにカラノス症候群の時期でもあります、
はい、
ここでそのカラノス症候群にかかってしまうと何をしていいのかわからなくなります。それはどうしてかというと、人が自分は生きてていいんだと感じる気持ちの中に、当たり前にね、どんな人でも自分は生きてていいんだってやっぱ思いたいと思うんですが、
はい、
そう感じる気持ちの中に人の役に立った時っていうのがあるんですよね、うん、
はい、
で逆に人の役に立ってないと感じた時に自分は生きてていいんだろうかとなぜか疑問に思うんですよね。なんか不思議な話なんですが、
はい、
子供たちが自分を頼ってくれて子供たちの役に立っていたのに、子供が自分の元から離れて自立して してしまったら自分は誰の役にも立っていないと感じてしまうからなんですよね。でそうなると私は誰からも必要とされないんだと考えるようになり、やがて自分には価値がないとか生きる意味がわからないといった偏った考え方になっていきます。
そうじゃないのにね、
そうじゃないんです、全然そうじゃないのに、なんとなくね、環境が先でそこで心を整えていくってことをやっていると、何のために子供を育てているのかとか、うん、そういったことよりも生活が中心になるというかね、
はいはい
はい、生活することがなんか大切みたいになって、
うん、
でそうなると自分が必要とされてるから子供たちの、ね、お世話をしたりとかっていう風で、
うん、
なんかそこの関係になってしまうんですが、
はい、
そうするとそのままでいくと自分がね、子供たちが育った時に、うん、じゃあ私って一体何なのみたいなね、そんな風になってしまうんですね。考えちゃうってことですね。そうなんですよ、うん、でこれは、人の役に立ったと考えているからなんですよね、
うんうん、
で正しくはね、人の役に立ったと思うということなんですね。そうなんですよ、なんか一緒のような感じがするんですけど、この人の役に立ったということと人の役に立ったと思うことって同じだと思いますか？
同じように思うけど、
うん、
思う自分でちゃんと思うってことやもんね。
そう、うん、
で役に立ったっていうのは人が思ってくれたってこと？
そう、うん、正解
そうですか。
そう、うん、でなんかしょうもなって思うかもしれないんですけど、
うん、
これすごく重要な話なので、
うん、
はい、ちょっとお話し進めていきますね、はい、これね大きく違います、うん、人の役に立ったというのは、うん、誰かの役に立ったと何かしらの証明が必要になります、
はい、
でそうなるとね、要するに人からのこれって称賛なんですよね、
うんうん、
だから確認できないとついついありがとうの請求書を送ってしまいます。ありがとうって言ってよねみたいな、うん、それは態度に出したり、うん、口に出したり心の中で思ったり、それはいろいろなんですが、うん、
はい、
まあ、請求書を送ってしまうっていうね、そういうことが、あります、
うん、
そして感謝されればね、 人の役に立ったと感じられるし、感謝されなければ役に立ったと感じられず、人によっては落ち込んだりします、でも役に立ったかどうかはその相手の人がね感じることなので、それによってこうアップダウンがね、人にこう左右されるってことになります、それに引き換えね、後者の人の役に立ったと思うことっていうのは自分がそうしたかったかどうかが重要になってきますので、人からの称賛関係ないんですね。
自分がそうしたかったかどうかが大
事ってことか。そうやりたくてやったかどうかなので、やりたかったらやればいいというか、まあ、やりすぎちゃうとまあおせっかいっていうのもあるんですけど、でも基本的にはね、やりたかったらやればいいと思います、で人から別に称賛されなくても、要するにありがとうって、言ってくれなくても、もし相手が別に役に立ってないけどって感じたとしても、自分が人のために何かをしてあげたその行為がすでに尊いので、常に一定の満足感が得られます。やりたくてやったんだからいいよ、それだけのことなんですね。でそれで、ありがとうって言われたらさらに嬉しいけど、もともとが嬉しいので、
関係なく嬉しいもんね。
一定なんです、はい。で前者は他人軸、後者は自分軸なんですね、だから若子さんの言った通りなんですね、この他人軸というのはね、あんなに頼りにしてくれた子供たちが自立して、それはねとってもいいことなのに、もうお母さんは必要ないよ、自分の足で歩いていくよと言われると、自分が子供たちから必要とされてないと感じてしまうので、寂しくなってしまったり、無気力になってしまったり、いつまでも子供なんだからもう仕方ないわねと言って口を出したりします。でそうなると次のステージを考えてもなかなかやる気が起きませんよね。はい、なのでまずはその思考から変えていくといいかなと思います。はい、子供は子供です。そしてね、もう大人になりました。あなたはもう精一杯子育てをして終了したのだから、そしてね、一人の人間を立派に育てたのだから、十分に価値のある人だと思います。その上でね、それを分かった上でステージを見つけていきましょう。
はい、
次のステージではどんな人になっていたいですか。どんな人というのもね、想像がつかないようであれば、まずはね、やってみたかったことを始めるといいと思います。で今はね、結構初回無料とかね、お試し価格とかなんかいろいろあるじゃないですか。
なんかありますね、
いろんな体験とかできますよね、で有料のものでも、いいですし、ボランティアでもいいと思います、ボランティアに参加するっていうものでもいいと思うし、とにかく自分がちょっとやってみたかったなと思うこと、そういったことをね、やってみたらいいと思います。で少しでもいいなと思ったことがあれば、試してみてください。
なるほど。
はい、そして試して違うなと思ったら、また違うものを、いいなと思ったらそれをね続けてみてください、
なんかこう自分で価値があるっていうのはなかなか思うのって、難しいですよね。
そうですね。
でもこう私オープニングでも喋りましたけど、今コロナの時期だから、生き抜いてると思ってるんですよ。
なるほど、
生きてるっていうかね、生き抜いてるんだ、私たちはそれだけですごいんだって思うけど、
本当ですね、
でも誰かが何かをやってるってなれば、若干気になるし、
そうですよね、なんかちょっと自分と同じ感じの方がちょっとこう、なんか次のステージに行ったりね、
ちょっと上に感があったり ねやっぱりありますもんね。
そうですね。で、そこで私は私って割り切ることってなかなか難しいと思うので、まずは始めた方がいいかなと。
もう何かしらちょっとやってみると。
で、その次のステージに行かれた羨ましいと思っている方も、多分そこを始められた、それがちょっとね、その早かっただけだと思うので、すぐに追いつくと思います。なのでね、複数やってください。
あれもこれもちょっと手出してみる。
あれもこれも手出してください。
なるほどね。
一個のことにね、しっかりとということじゃなくってね、たくさんやってみてください。複数あっても構いません。で、実はね、婚活アプリあるじゃないですか。婚活アプリでもね、素敵な方が早く見つかるアドバイスっていうところがあるんですが、
あるんです。
ちょっと、婚活アプリやったのバレちゃうんですけど。はい、アドバイスのところにね、たくさんの異性の方と同時進行で進めていった方が、 が効率がいいってちゃんと書いてあるんですね。
なるほど。あ、一人にもうこの人じゃなくて、
そう
あれもこれも
そう、もう10人ぐらい
10人振動
同時進行で
まあでもどの方が合うかってもわからへん
しね、はい、そうですね、
自分にとって何があの趣味として行動できるかもわからへんもんね、
はいはい、
なるほどなるほど、
はい、で特に婚活はですね、はい、あの年齢が結構ね、結婚する年齢というか、まあ、決まってしまうので、うんうん、そういったところも、まあ、あるのでっていうこともあるんですが、はい、でもねそんなところから自分らしいステージがね見つかるかもしれないのでぜひね、うん、やってみてください。
はい、わかりました。もうちょうどね、もう2022年が見えている時期になりますので、
そうですよね、
あれもこれも手を出して、
はい、
ちょっとね、
そうですね、
新しい自分に向けて頑張ってもらえたらなと思います、
は
い、
そうですね、はい、うん、ところでですね、あのさっき若子さんのお話も出たんですが、うんうん、皆さん今度のお正月ってどうされるかなっていうのは私はすごく心配をしています。
心配がありますか、うん、
すごく心配をしています。
なんで
これってね、うん、あのさっきコロナの話も出たんですが、うん、コロナで2回お正月の自粛がありましたよね、
うんうん、
で2回開けると、うん、これ2年なんですよ。人ってどうなるかっていうと、もういいんじゃない、
あ、もう別に会わなくてもいいんじゃないとか
ってこと、会わなくてもいいんじゃない、うん、私これすっごい恐ろしいことだなって思ってるんですよ。そんなに大したことじゃないって思うかもしれないけど、ものすごく大したことだっていうふうに思っています。
はい、
なのでこれだけ会わなくなったりすると、特にねあのお正月の親戚付き合いって、あの好き好んでなった親戚じゃなくて、どっちかっていうとなんか身内だから会わなきゃいけない、そしてねちょっと気を使わなきゃいけない、でね、まあ、おせっかいなさっきのおばさんだったりとか、ちょっと嫌なことを言う人だったら嫌な思いも多分してきたと思うんですよ。
あ、親戚付き合い結構大変ですもんね。
そうごちそう食べて美味しかった、ね、久しぶり顔が見えて楽しかった嬉しかった、お年玉もらえて、ね、あのよかったっていう、そういうよかったっていう思いもあれば、あの人ね、あんな嫌味を言われたとかね、結婚はまだなのとかね、まあ、
そんな話はつきものですよ ね、うんうん、ね、親戚 ね、
私が紹介してあげようかとかね、そういうなんか余分なお世話みたいなことも言われたり、まあ料理があまり上手じゃないだろうね、まあ言われたかどうか分かんないけど、なんかちょっと嫌なこと言われることも親戚だからあるんですよ、身内だからこそ、あんま遠慮がないからね、でそういった時にいろんなことを考えて、この2年間の自粛があった時に、まあ一家になりやすいんです。
まあそれは分からんでもないな、
で、まあ、すごく嫌だったってことであれば、まあ、それちょっといい機会にっていうのもあるんですけど、でも楽しかったこともあれば嫌だったこともあるっていうことであれば、ぜひあの会ってほしいなと思います。復活させてください
ね、はい、やっぱり今年は会いたいよね。
そうですよね、ぜひ会ってほしいなと思います。でこれが人の寂しさとかつまらなさ、こういったところにねつながっていくんですよね。
はいはい、そうか、まあ、あのいろんな思いがあると思いますけど、その方の一言って結構心に残ったりしますもんね、
はい、そうなんですよね。
うちのあのお父さんも今年亡くなりましたけれども、何が印象残ってるって言ったら、チラッと何か一言が印象残ってるもんね、
そうなんですね、
だからやっぱりそれが大事やったりするから、親戚と会える時は会うっていうのはやっぱり大事なことなんかなというふうには、
私からのお願いです。
お願いです、
はい、
わかりました。いや、奈美先生本当に今年もいろいろとありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
このコーナーでは皆さんからのお悩みもお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。奈美先生にこんなこと聞きたいわということがあればね、解決できるものはしていきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、さあ今日のリクエストはこの曲ですね。
はい、ドリームカムトゥルーのね、ウィンターソングです。この歌はね、昔私はアカペラで歌ったことがあるんですね、学校で、まあ、
すごい
英語やな、勤めてた時にですね、はい、はい、アカペラで歌ったことがあってね、はい、そんな思い出もありまして、皆さんもね素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。
はい、それでは来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。 I struggle like a foolI feel that surely I could fall away. I want to show you everything I ー